正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
この番組はですね、私正木明が我々が住む地球環境ね、様々な問題を抱えておりますが、分かりやすくですね、その点について考えていき、また僕たちはどうしたらいいかという内容をですね、皆さんにお届けして、皆さんと共にその内容を共有していこうというその番組なんですが、毎回ですね、素敵なゲストをお招きいただいてるんですが、今日もはるばる東京の方から、
はい、お越しいただいております、
ね、今日も貴重なお話がね聞けると思いますが、ぜひ今日もねお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで、まずですね、今日お越しのゲストをご紹介したいと思います。
はい、
お願いします。
本日お招きしておりますのは、WWF ジャパンというだけで皆さんもご存知かと思いますけれども、はいはい、こちらの自然保護室のプラスチック政策マネージャーでいらっしゃいます三沢幸宏さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
プラスチック政策マネージャー、
はい、
これラジオなのでね、どんな感じを書くかって伝わらないんですが、政策はですね、政治の政に、
はい、
これは
対策の策、
対策の策、
はい、そうなんです。ちょっと音だけで聞くと分かりにくいですけれどもね、
プラスチック作っちゃうから、
ね、そうそう
全然逆ですのでね、
逆、全然逆の立場のマネージャーでいらっしゃいます、
は
い、
そうなんです、はい、まあ、WWF といえばね、僕は黒柳徹子さんそれを思い出すんですが
ね、
あの自然保護活動などね、積極的にされてる団体、はい、もう皆さんご存知かと思いますが、
はい、
今日のですねテーマはプラスチックゴミなんですね、
はい、
でそのプラスチックごみの現状、それからまあ今後どうしたらいいかっていうお話をね、今日番組を通して、三沢さんにお話しいただくわけなんですが、まずはじめに本当に基本的なことをね、はい、僕も全然これから勉強しなければいけないので、
いや本当私もです、
うん、最近ね、三沢さん、確かにプラスチックごみってすごく話題になって、うん、ニュースにも取り上げられて、なんとかしなきゃいけない、増えてしまってるということなんですが、うん、今のプラスチックごみの現状について簡単にお話願えますでしょうか。
はいはい、プラスチックというのはもう本当に身近な製品だと思いますけれども、うん、この生産というのがすごい増えてまして、1950年に比べて世界で200倍に増えています。
今、
はい、約4億トンが年間生産されているんですけれども、
年間4億トン、
生産がそれだけあると、これってどうなんだろうと今一瞬で思いましたね。
当然ね、使ったものはどこかに、まあ、使われなくなるのかリサイクルするのかいろいろですけれども、どんな現状なんでしょう今は。
はい、まあ、今すごい話題になってますけれども、この大量に生産されたプラスチックがですね、適正に処理されないで大量に、自然界に流出してます。で結果的にそれが、まあ、川などを通じて海に流れ込んでいます。これが、いわゆる海洋プラスチック汚染の問題と言われています、はい、この量も非常にすごい量、凄まじい量が、
凄まじい量ですよね、
はい、流出してまして、年間800万トンと言われてます。
1年でですよ皆さん。
ねえ、800万トンですよ皆さん、
そんな量なんですね。当然それはそうですね、どんどんどんどん溜まっていってしまうということですよね。
そうですね、これ先ほど の 800万トンというのがですね、はい、1分間にゴミ収集車1台分のプラスチックを海に捨てていると、そういう量なんですね。非常に大量の量なんですよ。
で当然地球にいい影響を与えるわけではないですね。具体的にはどんな悪影響が今出てるんでしょうか。
はい、その今その流れ出たプラスチックが、まあ、少なくとも1億5000万トン海に存在していると言われています、うん、これが一番大きな問題が、プラスチックというのは、まあ、軽くて、丈夫だという、すごいその製品としては素晴らしい特質を持ってるんですけれども、うん、それがその自然界に流出しますと、またそれが問題になっちゃうんです。というのはですね、うん、永久にプラスチックというのは 消滅しないんですね。紫外線ですとか波の影響を受けて大きなプラスチックでも、どんどん小さくなって小さなかけらになっていきます、粒子になっていきます、でこれが小さくなって5ミリ以下になったものがマイクロプラスチックという、まあ、今結構、はい、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そういう状況になって、半永久的に残り続ける、はい、多くが、海の底に沈んでますし、海面近くに浮いて漂ってるというふうに言われてまして、これが本当に世界中の海で見つかってます。北極、南極、あと深海のマリアナ海溝でも先日見つかったという話もありましたので、もう至る所に、はい、存在してるんですね。
ウミガメとかがその漂ってる、ビニールゴミ、ビニール袋、これをクラゲ餌と間違えて食べてしまうっていうね、そういうニュース、先日も神奈川県のどこだったかな、湘南でしたかね、クジラが打ち上げられて、そこの内容物の中のお腹の中にたくさんプラスチックが入っていたとか、これも大きな問題ですよね。
はい、これも非常に大きな問題で、ウミガメですとか海鳥がかなりの割合でですね、プラスチックを、摂取していると言われています。
ちょうどねこのスタジオからもね、実は海がね、ご覧ください、伊沢さん見えるでしょ、海沿いのね、
ここはね、ラジオ関西はこれがもう本当にいい景観なんですけれども、
ね、よくよくこの海の水を見てね、中をこう見てみるとやっぱりゴミだらけというね、これも現状ですよね、で聞くところによりますと、周りに回って人間の体内にもどんどん入ってるんじゃないかと、この前ちょっとネットニュースで見たんですが、
いや確実にこれはね、そういう海の魚さんが食べると、私たちはそれを食べますから、
これもすごい問題ですよね。
そうですね、でも実はですね、私たちが摂取しているというマイクロプラスチックは、魚ですとかそういったものだけからではないんですね、実は飲料水ですとか、
飲料水、
あとは空気の中にも、
ちょっと待ってください、
呼吸と、飲み水、あと食料を通じて主に私たちも摂取しているということが分かってきてます、1週間にですね、クレジットカード1枚分のマイクロプラスチックを摂取していると、平均ですけれども、
クレジットカード1枚分ぐらいを摂取してるんですか、
はい、
それは大気中からも、
大気中からも、水からも飲料からも、食べ物からも合わせると世界で平均して1人当たり 5g 1週間に摂取していると言われています。
でもちろんこれはその今までの話にあったように体内に入ると消えることがないので、
これはですね、実はまだ今よく分かっていないんですけれども、大部分がそのまま体外に排出されるというふうに言われてはいますので、
排出されるんですね、
おそらくたまる一方ではないと思います。ただやっぱりその私もともと自然界になかったものを摂取していること自体ですね、私たちは予防的に非常に気をつけないといけない問題だというふうに思っています。
なるほど。
さあそこでね、やっぱりじゃあどうするんだと、当然何とかしなきゃいけない、ね、この話を後半ねお届けしたいと思います、ここで水田さんちょっと一休み、一曲お届けしたいと思います。
曲はイーグルスでホテルカリフォルニア。 曲はイーグルスでホテルカリフォルニアでした。
さて前半のね、三沢さんのお話でだいぶこう深刻だなっていうのは皆さんね伝わったでしょうか。まあいずれにしてもそういう形でとりあえずプラスチックがこのいろんな形で、空気の中にも水にも含まれてしまって、
はい、
でこれから先のこのプラスチックゴミの予測について改めてもう一回お話しいただけますでしょうか。
このままいきますと、うん、この年間800万トンの海への流出というのはなくならない、減らないというふうに予測されるので、
はい、
このままいくと2050年には海にあるプラスチックの重さが魚の重さを超えるという予測もあるぐらいなので、今後どんどん海への流出が続いてですね、たまる一方になっていくというのは大きな懸念ですね。
どんどんどんですから環境としては悪くなる方向になって、
うん、今の現状を維持してはいけないということですよね。
そうそう、何もしなければ、ね、うん、そうなる、うん、じゃあやっぱり何かしましょうと、はい、いうことなんですが、で先日大きな G20 という、ね、会議が大阪で行われましたけれども、うん、その中でも結構話し合われたそうですね。はい、
はい、今回の G20 ではですね、プラスチック汚染問題が一つの大きな環境のテーマになりました。気候変動問題に並んだ大きなテーマになりまして、はい、でこちらで取りまとめたのが大阪ブルーオーシャンビジョンという、うん、ビジョンになります。これはですね、
はい、
2050年までに新たなプラスチックごみの海洋流出をゼロにするという目標です。
もうゼロにしちゃうっていうことまで目標にしなきゃいけないということですよね。要は
プラスチックの流出をゼロにする以外に解決策はないと私たちも考えています。
まあ、私たちはなるべくそのプラのものをですね、まあ、ペットボトルなども使わずに例えば水筒を用意するとかそういうことになると思うんですが、それと同時にやっぱり生産の方とかも考えていかないといけないんじゃないですか。
なかなかそのいろいろ世界で話し合われているのが廃棄物処理ですとか出てしまったプラスチックごみをどう回収しましょうという話ばかりがテーマになっているんですけれども、はい、でも実は一番考えないといけないのは不必要なプラスチックを減らすことなんですね。と言いますのは、今世界でプラスチックのリサイクル率というのはどれぐらいだと思いますか。
相当いってるんじゃないですか。
ねえ、そんな気はしますけどどうでしょうか。
実は2割以下なんですね、は
い、そうなんですか。
2割以下ですか、
うん、ということは8割が、はい、まあ、不適切に処理されるか埋め立てられるか燃やされるか、そういう形で8割が適正に処理されてないんです。
そうなんですね。
まあ、その日本は国土としてはね、世界的に見たらちょっと小さいですけども、やっぱり便利だということで多分結構世界的に見てもプラスチック使っているような気がするんですよね。でその当然、まあ、処理するにしても日本って国土小さいですしね、処理能力、例えば捨てるにしても場所がないとか、日本のプラスチックゴミ行き場ないって僕聞いたことがあるんですけど、やっぱり実際そうなんですか。
そうなんです。
ということは海外に持っていくとかしなきゃいけないんですね。
今実はですね、日本でリサイクルとして回収されたプラスチックが年間100万トン以上海外に輸出されてるんですね。
そうなんですか。
でこれが今までは中国を中心に輸出してきたんですけれども、
はい、
中国が輸入を禁止しました、
はい、
それでそのゴミをですね、他の東南アジアの国々に代わりに輸出しようとしていたんですけれども、
うん、
それらの国々が続々と 受け入れを拒否し始めているという問題が起こっております、う
ん、それはなぜ拒否が進んでるん
ですか。まずですね、はい、やっぱり中国が主に輸入していたんですけれども、その量がかなり多かったんですね、
うん、
その量を他の国ではそもそも満たせないほど大きな量だったというのが一番の理由です、うん、
量が多すぎる、
はい、
まあ、これはだから日本の問題ですよ。
そうです
ね、それだけ満たしてるわけですから
ね。あとは中国が輸入を禁止した理由としても、その輸入されたリサイクル用のプラスチックが汚れているという問題があったんです、
はあ、なるほど。それひどいですね。
それはだからある程度きれいにしてから輸出しなさいっていう決まりを日本が破ってるってことですか。
これは明確な決まりが今までなかったんですね。
ないんですね。なるほど。
それで、まあ、日本ではリサイクルされないような状況で海外に輸出してきたことは事実です。結果として、
はい、
中国でリサイクルを扱う人たちが、いろいろとその汚れたプラスチックを扱うようになって、健康被害とかがですね、話題になってきました。
なるほど。まあ、でも同じ人間ですから、日本が嫌なものはどこの国の方も嫌ですよね。
多分現輸出先ではそれによってやっぱり雇用が生まれたりとかいう多分発想だと思うんですよね、
まあね、それはそうなんですよね、
でもやっぱりもっと別の大きなね、悪い影響が出てしまってるからもう拒否ということなんでしょうね。なるほど。最終的にはじゃあどうするべきなのかと、
はい、そうですね、
いうことですよね。
どうしたらいいかということですよね。
たまる一方だっていうのはもうこれはもう変えられないと、ということは作らない方向ですか。
そうですね、うん、明らかに私たちプラスチックを利用 しすぎています。まずプラスチックの生産量と使用量というのが処理できる水準を大きく上回っているというのは、先ほど申し上げたリサイクル率が2割しかないというところでお分かりいただけると思うんですけれども、明らかに処理できない量のプラスチックを生産して消費し続けてるんですけど、
それは我が国、まあ、日本のことですよね。今お話しいただいて
世界がそうです。
世界がそうと、
はい、ただ
日本だけじゃなくて、
はい、日本がかなり今世界的に指摘されているのが、その中でも一人当たりの消費が多いんじゃないかというふうに言われてます。
世界的にも、
はい、
日本がですか。
はい、使い捨てプラスチックがやっぱり大きな問題だと思われてます、
うん、
でそれが容器包装用のプラスチックというのが主に使い捨てに使われてるんですけれども、
うん、
その容器包装プラスチックの一人当たりのプラスチックごみの排出量、こちらが日本では一人当たり、30キロ以上で世界2位なんですね。アメリカに次いで世界2位です。
年間ですか。
はい、
年間1人、
はい、
ということはやっぱり売る側といいますかね、それの包装をどう工夫するかとか、ね、僕がよく大好きなアウトドアショップはね、商品買った時これ袋詰めします、それともこのまま持ち帰りますっていう聞いてくれるタイプかね、
最近もそういう
多くなってますよね、
はい、増えてきましたけどね、
そういう取り組みをどんどんしていかないといけないということですよね。
そうですね、こちらは提供する側もしっかりと変えていかないといけない問題だと思います。今これだけプラスチック問題が話題になってきたので、プラスチックを減らそうという消費者の皆さんも増えてるんですが、今よく聞くのが減らそうと思っても減らせないという、そういう話なんですね、
うんうん、
例えばプラスチックがいらないと思っていても、もう断る前にプラスチックに袋に入れて出てきてしまうと、
はい、
そういう状況がまだまだあるので、
うん、
やっぱりこれはもちろんその消費者の皆さん、私たち一人一人が意識を変えていかないといけないですし、でも提供する側もプラスチックをどうそのお客さんと一緒に減らせるのかという発想で、
うん、
これからは一緒に減らしていくという状況が必要だと思います。
まあ、相互の協力ですよね。どっちがいいとか悪いではなくて、でもそれすごくこう大事なという大きな問題ですね。
まあ今回のね G20 でもこれからじゃあこうしようっていうとりあえずの合意がねできたわけなので、まあ新たなスタートとしてね、しっかり結果は出さなきゃいけないですけどもね、とりあえずスタート切れたっていうのはまあいいことなんでしょうかね。
そうですね、その2050年までに流出ゼロという目標自体は非常にいいことだと思うんですが、
はい、
でもやはり2050年というのはかなり遅すぎますし、2050年にゼロにしますと言っても具体的にどうするのかというのは全く決まっていないので、
うん、
やはりどうその生産と使用を大幅に 減らすのか、特に不必要な使い捨てのプラスチックの生産使用をどう減らすのかというのを世界のリーダーが話し合ってしっかりとした目標を立てていくというのが急速迅速に求められています、
うん、ですよね。もう30年以上のことをねこうプールするんじゃなくてもっともっと身近な問題として早く、それがもう5年短縮してももうそれに越したことないぐらいの今ね状況ですもんね、うん、
まあ、その国の取り決めをいかにじゃあ僕たちの生活レベルに落として僕たちはじゃあ何しようか、ねら上級の皆さん何しようか、うん、これやっぱり真剣に考えなきゃいけない
です、ね、ですね、もう今日から袋いりませんとかもう、ね、水筒持ち歩いてね、うん、買いませんみたいな、まあ、そういう相互の理解が必要だっていうことですよね、うん、
いや問題は深いのでまたぜひお越しいただいてですね
本当ですね、
どれぐらいそのね、減らされたのかなどのね話が進むことを期待しながらね、またぜひスタジオ遊びに来てください。遊びに来たんじゃないですよ ね、また勉強させてください、
よろしくお願いいたします、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日は WWF ジャパンの、ね、三沢さんにお越しいただきましたけれども、なんと2030年までに自然界への流出をゼロにするという目標が掲げられている、
ね、2050年じゃなくて2030年までに、ね、素晴らしいですね。
またねそのあたり詳しくね、はい、お話を伺いたいと思います、
はい、
今日は三沢さんにお越しいただきました、はい、さてここでですね先月から番組の方からねプレゼントということで
ね
皆さんにお届けしているんですが、はい、今月もあります、
はい、
で今月はですねこちらボトル入りアイスタオル、
はい、
ボトルの中にタオルが入っております。
い
でここに氷水などを入れて冷やして持ち運んでいて、出先でこれを取って冷たいタオルを使っていただくという、
もう暑い時には絶対にこれいいですよ ね、はい、
すごくとってもついてましてね、携帯するのは非常に便利な、アウトドアにもいいかと思いますが、こちらね今月のプレゼントという人でお届けしたいと思います、
はい、そして先月のね、
はい
はい、当選者の方を厳選なる抽選の上折りたたみのね、
はい、
エコハンディ、はい、ボトルの方をねプレゼント3色あるんですが、どの色が当たるかはお楽しみなんですけれども、はい、赤青そして黒とありますけれども、当選者の方はマーブルさん、ラジオネームマーブルさんはじめ他2名の方当選されましたので、おめでとうございます、
はい、おめでとうございます、
は
い、
お送りしますのでお待ちください、
はい
はい、何色かはまずね、ちょっと待っててくださいね。
そうですね。さてまあこの番組ではね皆さんからのお便りねお待ちしてますのでね、番組のホームページなど見ていただくと、宛先が載ってますのでね、ぜひそちらの方でどしどしお寄せください、
はい、
またプレゼントもね、はい、ご希望される方はご応募ください、よろしくお願いします、
はい、
それでは、正木明の地球にいいことはこの辺で、お送りしたいと思います。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。